聖書の朗読をいたします。ルカの福音書22章63節から71節までです。お手持ちの新約聖書第3版、新改訳第3版では165ページになります。お読みいたします。ルカの福音書22章63節。さてイエスの監視人どもはイエスをからかい鞭で叩いた。そして目隠しをして言い当ててみろ、今叩いたのは誰かと聞いたりした。またその他さまざまな悪行をイエスに浴びせた。夜が明けると民の長老会、それに祭司長、律法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出しこう言った。あなたがキリストならそうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょうし、私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。しかし今からのち人の子は神の大能の右の座につきます。彼らは皆で言った。ではあなたは神の子ですか。するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り私はそれですと言われた。すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか。私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだからと言った。それでは異なったキリスト理解と題して三浦正信牧師よりルカの福音書22章63節から71節の御言葉を取り継いでいただきます。
はじめに先週1月30日に持たれましたゴスペルナイトネクストのために皆さん、お祈りいただき本当にありがとうございました。7月のラブソナタからですね、ラブソナタで本当に多くの方々が信仰決心されたり、献身の決心をされたということで、実行員としては本当はそこで解散の予定だったんですけれども、何かもう一つその決心した方たち、あるいは、来たかったけれども来れなかった方たちのためにですね、このゴスペルナイトという集会をもう一度したいという、熱い希望が出て、ここまで準備をしてまいりましたけれども、本当に感謝のうちに終えることができました。火曜日というですね、平日の夜にもかかわらず、中野ゼロ大ホールが本当に満席になりまして、もう1200人以上の方が来てくださり、ライブ配信でも2000人の方がアクセスしてくださったと伺っております。最後にですね、改めてその信仰決心された方は181人、信仰決心され、また神様のために仕えていきますという、決心の決心をされた方244人、また牧師伝道師宣教師として直接献身をしたいと願った方が98人、告白してくださいました。本当にそういう方たちがですね、そこで、終わりではなくてですね、本当に、喜んで、主に仕え教会生活を送れるようにまた私たち乗ってまいきたいと思っておりますので、またぜひよろしくお願いいたします。ちょっとだけですね、写真があるので、雰囲気だけでも、来れなかった方も多くいらっしゃると思いますので、これは大会の様子ですね。何をしているところかな。これはユースフレプレイスの賛否ですかね。これは、東京ユースフルプレイズといってですね、10代、35歳以下のこの、たちの賛否で70人 の方が集まってリードしている方は17歳のお姉妹でした。これはサルーキーのコンサートですね。サルーキーの賛美、まあ、とても歌詞がしみいる、あの本当に素晴らしい賛美ですね。これは、ワーシップの時に子どもたちが、旗を持ってですね、フラッグを持って踊ってくれたりしながら、もう本当にもうみんなもう総立ちでですね、本当にもう賛美が楽しくてしょうがないっていう感じで、あの素晴らしいこの賛美の時でした。でこれは J 先生が、メッセージをしてくださいましたね。本当にこの私たちが何よりもすべきことはイエスとも愛すべきことですと、これは実行委員が、私も言いますけど実行委員が一番楽しんでました、賛美しているところですね、こんな感じで本当にもう会場いっぱいですね、満席で最後の祝祷の時ですね、みんなで、神様を讃えながら終わりで、あこれはもう奉仕者、老いも若きもっていう感じですけれども、みんなで集まって奉仕したんです。あこれはちょっと話変わりますけれども、7月のですね、ラブソナタでのセミナーの中でありました、ちょっと下にもいっぱいチラシ置いてありますけれども、まあ、そのこのラブソナタの流れの中でですね、イーキポク先生という世界中でこの家庭の問題についてですね、あのセミナーをしてらっしゃる、まあ、すごい有名な方らしいんですけども、まあ、その先生があの今教会に来てくださることになりまして、3月の今教会では23の夜と24日土曜日、あの3回のセミナーをしてくださいますけれども、あのこんなあの家庭について考えるセミナーというものがありますので、これもとてもあの参加した方は本当に素晴らしかったということですので、ぜひ皆さん来てください。いろんな問題を抱えている方は相談にも乗っていただけるかもしれませんので、ちょっと合わせてあのよろしくお願いいたします。まあ、こんな感じでですね、あの本当に熱いあの大会でした。まあ、これがまた本当にこの首都圏の教会の流れの中でですね、どういうふうにこうつながっていくのか、あの楽しみなんですけれども、あのぜひお祈りいただきたいと思います。で、まあ、本当に若い方たちがですね、もういろんなところで裏方でやいろんなところで奉仕をしてくださり、あのまあ、あの大会見るとですね、まあ、いろんな世代が集まってたんですけれども、でもまあ日本の教会自体を見ればどこの教会もやはり、まあ、日本全体が今高齢化社会ですから、やはり若い人たちが少ないっていう教会が多いんですけれども、まあ、でも改めてこうやって集まってみるとですね、本当に若い方たちみんなこう豊かに賜物を与えられてますし、本当にこう元気にですね、喜んで主に使える人たちがたくさんいるので、まあ、そう考えた時にこれからもこう一つの教会だけでなくてですね、やっぱりいろんな教会が協力しながら、次の世代を育てていくっていうことに、なっていくんじゃないかなという、まあ、そんな予感を感じる、まあ、非常に日本のキリスト教会全然あの本当希望あふれてるなって感じるようなそんな大会でした。またぜひあの今日愛さん会なんかでも出た方ちょっと証ししてくださればと思いますけれども、本当にお祈りありがとうございました。またぜひこういう大会があった時にですね、皆さんあのその聖霊の流れをですね、あの体験していただければと思います。はい、ありがとうございます。それでは、まあ、1月は、今年のテーマを中心に、御言葉を取り継がせていただきましたが、今日からまた、ルカの福音書の続きに戻りたいと思います。そう言いましてもちょうどもう十字架のイエス様が十字架にかけられるこの苦難のところですね、となってまいりますので、今年のテーマとも関わってくるかと思います。今日はルカの22章、63節から先ほど読んでいただいたところですが、また読んでいきたいと思います。少し、空いてしまいましたので、ちょっとこの今日のところの流れを復習したいと思いますけれども、イエス様が、弟子たちと、まあ、最後の杉越の食事、最後の晩餐を終えて、その後ゲッセマネの園で、とことん祈られました。これから起きてくるこの十字架の苦難を、まあ、最終的にはイエス様その祈りの中で受け取ってくださったわけですね。そして祈り終えたところにイエスを捕らえる人々がやってまいります。弟子たちはもうみんなその時には雲の子を散らすように逃げてしまいました。そしてイエスは大祭司のところに連れて行かれます。ペトロはまあ、一度は逃げ去りましたけれども気になってですね、イエス様の後をこう後ろからこっそりついてまいります。その大祭司の家の中庭で、 まあ、結局イエス様が予告された通りペテロはイエスを3度も知らない、イエスなんか知らないと、まあ、そのように否定しました。さて、まあ、イエスはその大祭司のところに連れられて、もうまず夜明け前にですね、一度裁判を受けます。まあ、それについてはルカは記していなくて、マタイの福音書はマルコの福音書の方の並行記事に記されています。夜明け前にですね、一度この大祭司のところで、裁判があるわけですね。そして今日のところはその夜が明けてから、夜が明けてからまた、この議会の人たちが集まってきてですね、裁判をする。そしてその後は今度手を縛られてですね、ローマの総督ピラトのところに連れて行かれて、そこでもまた裁判にかけられる。もうイエス様はこれからも次々にですね、裁判にかけられていく、そういう流れになってまいります。63節から65節をもう一度お読みいたします。ルカの福音書22章の63節。さてイエスの監視人どもはイエスをからかい鞭で叩いた。そして目隠しをして言い当ててみろ、今叩いたのは誰かと聞いたりした。またその他さまざまな悪行をイエスに浴びせた。まあ、ここで出てくるイエスの監視人どもというのはですね、まあ、この後議会にイエスがかけられるまで、議会に連れて行かれるまで、まあ、イエスを監視している人たちですね。彼らはイエスをからかい、そして鞭で叩いたりしました。このからかうとかですね、鞭で叩くという表現がイエスが十字架にかけられるまでは何度も出てまいります。まあ、それほどですね、イエス様がこの十字架にかけられる、肉体の苦しみを受ける前にもですね、さまざまなこの、痛み苦しみというものを経てくださいました。目隠しをして誰だってこうやるわけですね、言い当ててみろ、今誰が目を隠してるか、まあ、こんな風にしながらですね、まあ、イエスをからかいバカにしました。またさまざまな悪行をイエスに浴びせました。この65節の、悪行をイエスに浴びせたっていう言葉ですね、新しく出た新改訳2017の方では、新改訳の2017はちょうどですね、中型版が品切れになってましたけれども、ね、今日届いていますので、もしよろしければお買い求めいただきたいと思いますけれども、この新改訳2017の方ではですね、多くの冒涜の言葉をイエスに浴びせたという冒涜の言葉っていうふうになっています。言語も冒涜するという言葉が使われているんですね。まさに神の子イエス様にですね、悪口を言う、悪行雑言を言ってからかうっていうのは、まさに冒涜ですね。でも彼らはイエスを神のことを受け入れていませんから、自分たちが神を冒涜しているなんていう感覚は全然ありません。むしろイエスを冒涜罪でこの後訴えようとしているわけです。事実イエス様は冒涜罪で捕まってしまうわけですけれども、実は冒涜をしているのはイエスを捕らえ、イエスをからかったこの人たち、イエスを捕らえた人たちがの方だと言えると思います。イエス様はこの出来事に対してですね、何の抵抗も何の対立もいたしませんでした。この直前にゲッセマネの園で血の汗滴るほどにイエス様は祈られて、最終的にはこの十字架の苦難すべてを神様の御心として受け取られました。そこに行くまではですね、もう大変なこの真剣な祈りがあったわけですけど、もう最初はもうこの杯を取り除けてくださいと真剣に祈っていた、そこから始まっていますけれども、でも最終的には祈り祈る中でもうこれはすっぽり神様の御心だと受け取られました。ですからもう彼らのする仕打ちに対しても 何の抵抗も対立もされませんでした。まあ、ここを読んだ時にですね、まあ、イエス様はここだったんだから、例えば今 どこかでですね、学校や職場やどこかでこう いじめに遭ってるとかですね、まあ、家庭内暴力を受けてるとか暴言を受けてる、 DV を受けてるとかっていう人がですね、イエス様も我慢をしたんだから私も我慢しなければいけないんだという、まあ、そういうところではないんですね。まあ、そういういじめや DV に遭っている方はちゃんと第三者の助けを求めたり、それはしてはいけないことですよと何らかの形で伝える必要があります。ただここはそういうことではなくてですね、イエス様はもうこの十字架の出来事すべてを神様の御心と受け取ったんです。祈りに祈ってあのゲッセマネの園で最初はもう受け取れませんと言いながらですね、真剣に本心を祈りながら最終的には神様の御心だとすっぽり受け取られた。その神の御心として受け取った苦しみに対してはもう対立はしない、あとは神の時を待ちながら、神様の御導きを待ちながら対立せずに受け取っていく、まあ、それが信仰だと思います。まあ、そんな大事でなくてもですね、もう得てして私たちはもう何かあればすぐに対立心というのを持ってしまいがちです。それが私たちのこの生まれながらの肉の性質、罪の性質です。本当はもうそんな抵抗対立しないでですね、すっぽり受け取っていれば何でもないことなのに、一つ一つにこう対立心を持ってしまう、これが私たちのこの肉の性質です。まあ、どうでしょうか、ちょっとしたですね、誰かあの人の態度も気になってですね、なんであの態度はとかですね、人から言われた言葉でもなんであんなことを言うんだろうとかですね、まあ得てしてそういういちいち対立してしまう心というのが、私たちの肉の性質としてはですね生じやすくあります。まあ、特に誰かに対して対立心を持っていると、まあ、相手も自然にですね対立心を持ってしまって、いよいよ関係がこじれていくなんていうことが、まあ、どこの人間社会でもあることかと思います。まあ、いかに私たちの心の中にあるこの人に対して、あるいは物事に対する対立心が、人間関係を壊していったり、いろんな事態をさらにややこしくしていくか、まあ、そういうことを思います。この対立しない心、神様を信じて穏やかに受け入れていく、まあ、神様に委ねていく心っていうのを、まあ、私たちはやはり、求めていきたい、与えられたいなと願います。ただ、まあ、繰り返し言いますけれども、このイエス様が受けた、人々から受けたからかいや鞭打ち、悪行増減はどこまでも、全ての人の罪をキリストが負われるという神様の御心の中の出来事でした。そしてイエス様はそれをすっぽりと受け取っておられましたので、もうこの後ですね一切対立抵抗はなさいませんでした。さて66節に行きますと時間が少し変わります。夜が明けると民の長老会、それに祭司長、立法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出した。議会、これはユダヤの最高議会ですね。サンヘドリン、カタカナでサンヘドリンと言われます。このサンヘドリンというのは、議員71人で構成されています。この66節にその構成がちゃんと書かれてますね。民の長老会、このユダヤ人を代表する長老たち、これが24人と決まっていました。民の長老会は24人、それに祭司長、祭司長というのは神殿で働く祭司たちのこの班があるんですね。24班あるそうです。神殿で働く祭司たちの班が24ある、まあ、その班長さんですね、祭司長というのは。 ですからこの祭司長も24人います。それから律法学者たちですね、律法の専門家で多くはパリサイ派と言われる人たち、パリサイ人たちです。この律法学者はこの議会の中では22人と決められていました。そしてこの議会をリードする議長が大祭司になります。24+24+22+1 で71人、この71人でこの議会、ユダヤの最高議会であるサンヘドリンは構成されていました。でこの神殿のキリーシュの間という キルニー氏ですね、キリーシュの間という大広間で必要があればこの議員たちが集まって議会を持っています。71人の、まあ、大体3分の1以上、23名以上集まれば議会は成り立ちました。まあ、この時は、もう緊急の議会でしたので、夜中から明け方にかけて議員たちは召集されて、そしてイエス様を裁判しました。まあ、どうしてそんな慌ててやったか、まあ、おそらくイスカリオテのユダがですね、イエスを彼らに売り渡しました。まあ、そのことで話がトントン拍子に進んでいったんでしょうね。かねてからイエスを妬み抹殺しようとしていた、そういう彼らですから、このチャンスを逃してはならないと、まあ緊急会議をしたんだと思います。自分たちのこの目的を達成するためにはですね、もう何でもするという感じですね。夜中でも集まります。まあ、そのように緊急のこの議会がですね、サンヘドリンが開かれました。そして67節こう言った、あなたがキリストならそうだと言いなさい。しかしイエスは言われた、私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう。キリストに対するこの彼らの理解が根本的に違っているんですね。まあ、いつもお話しますけれども、この当時のユダヤの人たちというのは、キリストは、あるいはメシア救い主は、このユダヤをローマ帝国の支配から解放して力強い王国を建ててくれる、まあ、そういう政治的リーダーと理解していました。ですからそういう意味でのキリストかと言われたならですね、キリストではないわけですね。ですからイエス様からすれば、このサンヘドリの人たちからお前はキリストかと言われたときに、そのいわゆる政治的リーダーとしてのキリストと彼らは理解しているから、そう彼から言われればそうじゃないんだけどなっていう思いがあるわけですね。むしろキリストは全ての人を罪から救うために、十字架の死という代価を払うために来られた方です。国を力強くしていくぞっていう方向ではなくてですね、むしろご自身はいよいよ十字架の死へ、十字架の死へと向かって、最終的にはご自身の命を与えて、全ての人に命を与える、そういうキリストです。ですから同じキリストかと、キリストという言葉を使っていてもですね、サンヘドリの人たちが使っているキリスト理解と、イエス様が私はキリストですという時のキリストは全然違っちゃうわけです。イエスはどこまでもご自身の命を与えて人々を救う方です。この地上における命ではなくて、またこの地上における繁栄ではなくて、永遠の命を与えるために来られた方です。でも、まあ、彼らはそのような救い主を今は求めていませんから、まあ、その結果ですね、イエス様も、私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう、私が本当のことを言って、私がキリストだ、こういうキリストだとあなた方に話したところで、あなた方は信じないでしょう、まあ、そのように そういうしかなかったんですね。この律法学者やパリサイ人、このサンヘドリの議員の人たちの持っているこの凝り固まったキリスト像というものがもうガンとありますから、それを彼らは崩しませんから、まあ、これまでも散々そのことはいろんな場面で言ってきたんですけれども、結局彼らは拒否してきました。だから私は言っても信じないでしょう。68節では、私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。まあ、イエス様はこれまで律法学者やパリサイ人たちにですね、何かあるたびにイエス様の方から質問いたしました。でも質問すると彼らは答えないんですね。それに対して、まあ、答えると自分たちの立場が危うくなってしまうから。ルカの20章7節とかですね、何箇所かそういう場面が出てまいります。もう彼らの中には毛頭キリストを信じる気持ちもありませんので、自分たちの教えしか受け入れる気持ちはありませんので、ここでイエス様がまた彼らに質問をしながら、本当のキリストというのはこうなんだよ、神の子はこういう目的で来たんだよって言ったところでですね、またその質問には彼らは答えないだろうし受け入れないでしょう。これまでもそうだった。そういうですから非常にこうストレートに答えにくいところなんですね、イエス様からすれば。69節では、しかし今からのち人の子は神の大能の右の座につきます。人の子というのはイエス様のことですけれども、イエスはこの十字架の死の後復活して天に昇り、神の大能の右の座に着かれる方です。まあ、イエスはそのことをここで宣言されたわけです。まあ、そういう意味ではもうご自分が神と等しいものであるということを、この神の大能の右の座につきますという表現でですね、はっきりおっしゃったわけですね。人の子はキリストは、私はやがて神のこの大能の右の座につく、つきます、そういう私だと。まあ、そこで、サンヘリ議会の議員の人たちは70節、彼らは皆で言った、ではあなたは神の子ですか。するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り私はそれですと言われた。まあ、ここで彼らはこの冒涜罪にイエスを祭り上げようとしていますから、なんとか神の子だとかキリストだって言わせたいわけですね、イエスに。人の子が神の大能の右の座について栄光を受けると、まあ、そういうふうにイエスが認めたから、じゃあそのあなたが言った言葉に照らすならば、あなたは神の子だっていうことですねと、まあ、そのように投げかけます。イエス様は、あなた方の言う通り私はそれですと、そのように答えられました。まあ、ここもですね、ちょっとこう言葉を濁すような部分があります。まあ、確かに私は神の子だが、あなたが抱いている、あなたたちが抱いているような神の子の概念とは根本的に違っていますよ、異なってますよという、まあ、そういう思いがイエスの中にはありますから、まあ、こういう表現になったんだと思います。まあ、ここで彼らはついに、よし、イエスは神のことを認めたぞと言ってですね、71節すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか、私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだから、と言って、まあ、イエスは自分を神の子だと、まあ、偽った、議会の人たちはイエスは神の子だと信じていませんから、キリストはイエスは自分を神の子だと偽った、詐称したっていう、まあ、そういう結論ですね。神の子でなんかありっこないのに自分は神の子だと嘘をついた、 そして神を冒涜した、もう十分これは、我々のからすれば十分なこの罪だと、まあ、そういうふうに、イエスをもう最初からイエスを犯罪人に仕立てるための、議会ですから、まあ、ある意味では筋書き通りなんでしょうけれども、そのようにしてキリストを犯罪者とし、そしてこの後、ローマの総督ピラトの元に送ってまいります。さて、まあ、この後、まあ、そういう会議いろんなやり取りが続いてですね、まあ、イエスは最終的に十字架の道を歩まれることになります。まあ、今日のところでですね、この議会の議員たち、サンヘドリの人たちと、まあ、イエスとの、まあ、ある意味でこのちぐはぐな会話やり取りがですね、あるわけですけども、これはもう今までイエス様が律法学者やパリサイ人たちと話すたんびに、このいつもちぐはぐでした。それはもうそもそもですね、彼らのこのキリスト理解が違っていたからです。同じキリストって言っても、同じ神の子って言ってもですね、そのキリストをどういう方と理解するかで全然話が噛み合わなくなっちゃうわけですね。キリストという方はこういう方だよねっていう、同じに理解していれば会話が噛み合うわけですけれども、律法学者たちがイメージしているキリストと、キリストご自身が持っておられるキリストの理解は全然違う。ですから話すたびに会話が噛み合いません。キリストメシア救い主は強いリーダーシップを持って自分たちの国を立て上げてくれる、そういうメシアだ。もうローマ帝国という異邦人の支配から解放してくれる、もうユダヤ人にとっては、ユダヤ人は自分たちは神に選ばれた先民と思っていますから、ユダヤ人以外の人たちをまあ異邦人といって軽蔑してたわけですね。その異邦人に自分たちが支配されている、統治されているっていうのはもう屈辱で仕方がありませんでした。その屈辱から解放するのがキリストだと彼らは思っていたわけです。ですから、そんな十字架にこれからかけられて死んでしまうような、弱くて惨めな、そんな救い主が神の子であるはずがないと、彼らの基準からすれば、彼らのキリスト像からすれば、どう見てもイエスはキリストではないんですね。神の子であるはずがないんです。このキリストを政治的なリーダーとして見なしていたユダヤ人にとっては、十字架につけられたキリストというのはつまずきでしかありません。どこまでも理解できませんでした。今日の招きの言葉でも読んでいただきました、この第一コリントの一章ですね、まさにこのパウロの言葉が言い当てています。コリント人への第一の手紙の一章の22節から24節、もうちょっと前、21節から読んでみましょうか。第一コリントの1章の21節から。事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。宣教の言葉の愚かさという表現が21節に出てきますけれども、この 神の子である方がですね、イエス・キリストが十字架で死んで、その方がですね、救い主である。それによって人類に救いをもたらした。これはもう理性で考えれば、なんて愚かな話か、なんて馬鹿げた話か、まあ、そういう意味では、まあ、愚かと言われても仕方がないわけですね。でもそう一見愚かに見えるこの言葉を通して、この出来事を通して救いをもたらす、福音を伝えていくというのが神様の知恵なんですね。ユダヤ人は印を要求する。ユダヤ人って、まあ、基本的にですね、印とか奇跡とか不思議とかが好きなんですね。すごい奇跡を行う人がいますよって言ったら、わーっとそっちに集まっていっちゃう、まあ、そういうシーンが人の働きでも出てまいりますけれども、傾向としてユダヤ人は印を要求します。まあ、ギリシャ人は、まあ、哲学の町アテネなどもありますから、こういう知恵の言葉ですね、そういうのが好きなんですね。でも私たちはただ十字架につけられたキリスト、このキリストだけを述べ伝えますとパウロは言いました。この十字架につけられたキリストが救い主です、神の子ですと言っていくときに、印を求めるユダヤ人たちはつまずきます。知恵の言葉を求めているギリシャ人たちは愚かだなと思われるかもしれない。でも何人であっても、本当にこの自分の罪を知って救いを求める、そういう人たちにとっては、このキリストこそ神の力、このキリストこそ神の知恵だ。そうなんですね。印や奇跡を求めるユダヤ人にとっては、こんな罪の重い犯罪人がかけられる十字架で死ぬキリストなんて弱々しい、汚らわしい、とてもキリストメシアなんて認められない、認めたくもないと、まあ、そう思われたかもしれない。でも十字架につけられたキリストを主だ、神の子だと信じる者にとっては、このキリストに力があり、このキリストこそすごい神の知恵が表されている方だと実感できるんです。まあ、どうでしょうか、まあ、ここを読んでですね、自分はこんなんじゃないぞと皆さん思われるでしょうか。実はですね、このイエスとサンヘドリンの議員たちのちぐはぐな会話、これは実は私たちも神様とどこかで無意識のうちにしている会話かもしれません。キリストなら、神の子なら、すごい奇跡を見せてみろよ、この世の中の現実を見たらば、どこに神がいるんだ、こんな悲惨な出来事は世界中に渦巻いてるじゃないか、神から奇跡を起こしてみんな助けろよ、いやいやいやいや、もうそこまでいかなくてもですね、今も自分が抱えているこの問題を神だったら解決してみろよ、誰も解決できないこの問題を本当に神ならば、神の子なら解決してみろよ、まあ、そんな思いが出るときですね、実はそれはこのサンヘドリの議員たちと同じ考え方なんですね。もうキリストをそういう方として見てしまっている。確かにキリストは神の子で力ある方、必要があれば何でもできる方です。死からも蘇られた方です。ですからキリストを信じる者は、このキリストの力ある技というものも経験することができます。一番の奇跡は、一人の人がキリストに出会って新しく生まれ変わる、新しく作られるという、まあ、これが何よりもの奇跡ですけれども、キリストを信じていくときに、このキリストの復活の力を経験することができます。でも同時に、キリストにあるものはキリストの十字架の死をも経験するんですね。キリストと一つになるということは、 キリストの死とキリストの復活、この両方を共に体験する、また体験し続けていくことです。ローマ人の手紙の6章、まあ、よく洗礼式の時に読むところですけど、ローマ人の手紙の6章の4節5節ご覧ください。ローマ人の手紙の6章の4節と5節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。ここにもありますように、まあ、私がこう洗礼を受けるときというのはですね、もうキリストと共に葬られるんだ、古い自分はもうキリストと共に死んだんだ、死ぬんだというですね、まあ、洗礼式というのはある意味で古い自分へのお葬儀なわけですね。まあ、それと同時に今度は、私たちを死からこの生かしてくださった、罪の結果である滅びから生かしてくださった、そのキリストと一つにされるキリストとの結婚式でもあります。死から蘇られた復活のキリストの力で今度は私たちはその命で歩んでいく。ですからクリスチャンというのはこのキリストの十字架、キリストの死とキリストの復活、この両方を共にするものです。ガラテヤ書の2章の20節もそのことは書かれてありますね。ガラテヤ人への手紙の2章の20節、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私たちはこのキリストと共に古い自分は十字架につけられた、そしてもはや生きているのは私ではなくてキリストが私のうちに生きておられるのです。もうこれはまあ洗礼の時だけのことではなくてですね、信仰生活をしていく中で絶えず私たちは経験することです。そうだ、キリストにあってもう私は死んだものなんだ、古い私は死んだものなんだ、キリストの命で今生かされているんだということをですね、もう死ぬまでいろんな場面でこのキリストの死と復活を体験し続けていくのがクリスチャンです。でこの十字架の死にはイエス様が受けられたこの十字架の苦難すべてが含まれています。今日のところにもあったこのあざけられ、ののしられ、鞭打たれた、まあ、イエス様はそういう意味でも砕かれてくださったわけですね。私たちもキリストと共に砕かれたもの、またこれからも砕かれていくものです。イエス様の十字架の道を共に歩んでいくものです。ですから今もキリストと共に歩むならば、もう自分自身が粉々に砕かれるようなそんな出来事を経験いたします。ですから人が人を砕かなくてもですね、神様ちゃんと私、砕いてくださるんです。あいつちょっと調子に乗ってるから一応砕いてやろうかなんてですね、人が人を砕いてあげなくてもいいんですね。神様はちゃんと砕いてくださる。キリストと共に歩んでたら、調子に乗るなんてことを神様は許してくれません。調子に乗るというのは、調子に乗って神様をないがしろにするということですね。調子に乗って神様をないがしろにすることができないようにちゃんと神様は砕いてくださるんですね。適度に、そして砕かれたどん底からまたキリストを求めていくときに また素晴らしいキリストの復活の力を体験させてくださいます。イエスキリストはどこまでも砕かれ砕かれ砕かれ、もう罪人の代表とみなされて十字架で死なれました。でもその十字架にこそ人の罪を完全に許し、新しい命を人に与えるすごい奇跡を生み出す神の力、神の知恵が表されています。今私たちはこのキリストをどのような方と見ているでしょうか。キリストを信じる、神を信じると言うけれども、どうキリストを信じているでしょうか。そこはやっぱり大事なんですね。このキリスト理解がずれてると、いくらイエス様イエス様と言っても違うイエス様に私たちは叫んでいることになってしまいます。絶えず私が信じるキリストはこういう方だということですね。やはり御言葉で確認し続ける必要があります。キリストと一つになる方向はいよいよ砕かれていくこと、キリストの十字架の道を歩んでいくこと、古い自分に古い自我にいよいよ死んでいく方向です。自分の思いというものにも絶えず破れていきます。そして私の思いではなくて、神様あなたのなさること、あなたの身思いがなりますようにと明け渡していくこと、今日もう一度ですね、この聖書で示されている、キリストがどういう方なのか、そのことをもうはっきり受け取り直したいと思います。キリストを信じる者はいよいよ自分に死に、自分の思いに死に、復活のキリストの命で、キリストの言葉で生きるものです。今どのようなキリストを私は信じているのか、今日もう一度神様の前に問い直したいと思いますし、そこがずれてるなと気がついたら神様にそこを訂正していただきましょう。そして本当のこの、聖書で言われている通りのですね、キリストを信じて歩いていきたいと思います。お祈りをいたします。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。天の父様、あなたの皆を賛美いたします。このイエス様の十字架の出来事を通して、私たちがこのキリストを信じるということ、キリストと一つになるということがどういうことであるのか改めて探られる思いです。私たちの中にはやはりどこかで、キリストなんだから、神の子なんだから、こうあってほしいという、このサンヘドリの人たちと同じようなこのキリスト理解、神の子理解がどこかにあるような気がいたします。でもイエス様は全ての人に命を与えるため、全ての人の罪を贖うためにとことんご自身を捨て、この十字架の道を歩み続けてくださった方です。この十字架の死、そして十字架の復活、これはキリストを信じる私たちも共に体験していくことです。どうか私たちもこの神様の復活の力を信じますが、同時にイエス様の十字架の道に、歩まれた道に、そこにキリストの恵みが、そしてキリストの力が、そして神の知恵があるということを信じて歩み続けることができますよう顧みてください。自分勝手に作り出したキリストイメージではなくて、本当に聖書にあるような、そしてイエス様ご自身が歩まれたようなキリストを私たちは絶えず受け入れていくことができますようにお願いをいたします。
今キリストの死と復活を共に歩むものと私たち一人一人がされています。そのことを今週もまた生活の現場の中で味わっていくことができますように導いてください。自分の思い通りにならないこと、またずっと祈っているのになかなか願いが叶わないこと、いろんな出来事がありますけれども、でも主よ、どうかその中で具体的にキリストの十字架を体験させてくださいますようにお願いいたします。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。